潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。今日もリモートで渋谷の量子波調整アカデミーからお送りいたします。皆様こんばんは。月曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。さあ、6月になりまして、夏の酷暑までの束の間の涼しさを感じられますね。6月21日に夏至がございます。陽がまさに際がる時期の今日この頃ですね。本日のゲストはですね、まさに陽が極まる、とっても明るく元気が出る爽やかなゲストの方をお呼びしています。量子の世界に夢中で、量子波調整の技術をしっかりと守っていただき、日々ご自身やご家族に用い、またセラピスト、調香師として、たくさんの方に貢献されている、量子波師、平田ゆかりさんをお呼びしています。ゆかりさん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。まあ、先ほどお伝えした通りね、ゆかりさんは、日々セラピストで、たくさんのね、まあ、同世代の女性の方が多いかと思うんですけども、クライアントさんのセッションをされていますけれども、その、セッションのテーマ、またはご自身を調整していくテーマとして、内側の豊かさは外側の世界とつながっているというね、まあ、そんな気づきがあったそうですけれども、はい、内側が豊かな状態ってどんな状態なんでしょうかね。
はい、内側の豊かな状態っていうのは、気づきが多い人生っていうことが豊かだなって思うのですけども、日々の暮らしの中で の些細な出来事であったり、一見難しいなと感じることであるとか、まあ、受け入れがたいことであっても、それはすべてやっぱり自分の内側の状態を見せてくれていることなんだなっていうのを日々思っています
。なるほど、なるほど。
はい、どんな感情を持ったとしても、やっぱり感情と私自身が居続けてあげるっていうことができるので、それは本当に自分のものではないって思わずに、その感情を持つことを許すっていうことが、やっぱりこう内側の豊かさを満たしていくことの一つだなっていうのを感じてます。
なるほど、なるほど。まあ、外側にこう見える世界はね、自分の内側まあ無意識の世界の反映なんて言われてますもんね。
本当ですよね。なのでやっぱりたばく必要もなくて、その分離感が自分っていうんでしょうか、その分離ない自分でいることが、これ本当に豊かな状態であるなと体感してます。
なるほど、なるほど。そうですよね。どうしても社会的に生きてるとね、なんという分離してしまうというかね。
そうですよね。二元論というか、そういうのでさばいてるようなこともあるかもしれないんだけども、まあ、でもそこがそんなことしなくてもいいんだよっていうふうになってくると、そこと戦う必要もないので、やっぱりすごく内側がこう、ふわっとこう緩む感覚っていうのが、
そうですよね。量子波師になって、まずそれを体感されましたか、
内側。いや、本当に体感しますね。そして はい、日々の生活の中でも様々なことに対して、まあ、美しさに気づくっていうことも私の人生を満たしているように思うんですけども、
ええ、
これもなんか部屋の中にある、まあ、お気に入りの空間に目を向けた時とか、あと丁寧にやっぱお茶を入れた時とかですね、うん、お気に入りの器とかを目にした時とかも喜びがありますし、私の家は周りにそんな自然があるっていう家ではないんですよ。割と結構こう道路がバンバンこう走ってるようなところの住んでるんですけども、うん、まあ、そういう中からでもやっぱり窓からこう透けて見える緑美しいなとか、うん、カーテンや寝室の壁にね木漏れ日がゆらゆら映り込んでるのとか見てしまうと、あーなんかいいなと思って心が満たされたりしています。うん、でそういった状態を大切にしてるとやっぱり自分の中の豊かなこうの物差しみたいなのが育っていって、
うん、
認められたり承認されたりする必要もなくってただ、ね、淡々と日々に向き合えるようになってそれが知らない間に自然と外側の世界にも広がって、まあ、豊かな人間関係であるとか豊かな環境とか物とか人との出会い、まあ、お仕事の出会いにもつながっているように感じてます。
なるほどなるほど、素晴らしいですね本当に。やっぱり意識の、ね、こうフィルターというか私たちはどうしてもこう自分の、ね、こうフィルターを通してちょうど眼鏡が曇っているような感じで外側の世界を見てしまいますけれども調整していくとそういうものがこう剥がれてきてね本当にこう鮮やかに光が見えたりとかね。
そうです、
うんうん、美しい世界になってきますもんね。
できます、
うん、その内側が豊かな状態に関してですね、まあ、いろいろあるかと思うんですけども量子調整の施術をですねご自身に対する施術を通して、どんな変化がありましたか。
はい、ですね、昔の自分はやっぱりこう体の力が抜けなくてですね、うん、整体に通ってた時の、まあ先生にですね力を抜くって書いて扉に貼っといてくださいって言われちゃったんですよ。なんかそれくらい力が抜けないねってやっぱよく言われていて、で私もやっぱりこう筋膜の硬さっていうんですかね、ちょっとこう体表の硬い感じとかこうやっぱ首の後ろの硬さであるとか、うん、まあ、そういうのをいつもそれをなんかどうにかしようと思ってたんですけども、とかやっぱりこう先々の心配ですよね、
うんうん、
優位になってしまっていて全く今ここにくつろげるっていう感じではなくって、やっぱりこう心配をしてしまうっていう自分がいたんですけども、やはり量子場調整を通して、まあ、無意識のレベルで今ここにくつろいでいられるような状態へと変化していってるんですけども、まあ、今本当に特にそれを感じているんですが、まあ、呼吸領域がまず広がりました。
うん、なるほどなるほど。
でな、うん、そして内腔がこうゆったりしていて、で力抜けられなかったんですけども、うん、なんか今スーッとこう呼吸領域が広がることによって内腔のこう豊かな感じっていうんでしょうか、その筋膜の硬さがこうないというか、
なるほどなるほど、
これがくつろげるってことなのねっていうのを、そのこう外側の言葉だけでくつろぐってね、結構こうイメージしやすいかなと思うんですけど、なかなか自分の体を通して今ここにくつろぐって状態になってみないとわからないと思うんですね、うん、
そうですよね、
はい、
うん、
それをなんかすごくね、実感しています。で今はだから自然体ってこういうことなんだっていうのが自分でもわかるようにな
る。ほど、素晴らしいです。そうですよね、もうよく整体とかね治療してる方は力抜いてくださいとかって言うんですけど、抜いてくださいって言うと逆に力入りますから
ね。そうなんですね。本当に私そうだったんですね。
そうなんですよね、うん、外側から脱力するのは難しいですけれどもね、ゆかりさんは本当に内腔からそのくつろぐ感じっていうのを体感されて、もう自然と豊かな感じになってたんですね。
そうなんです。そして最近よく感じることは、やっぱり本来その自分が持ち合わせていた女性性のエネルギーっていうか、うん、その活性っていうんですかね、やっぱ陽の気が強い自分なので、やっぱこう体のこう前面の陰の気がこう足元からファーッとこう頭頂に向かって溢れていくっていうんでしょうかね、 あの状態を体感してるのがとても心地よくてですね、なのでこう本当にこう体がゆったりしてる、くつろいでる、うん、この状態を体感できても幸せがやっぱこう満ちる感じですよね。体がこう満ちてるので勝手に意識がそのように同期していくんでしょうね。なのでやっぱ体からなんだなっていうのをすごく感じます。
いや本当そうですよね。もう自己啓発とかね、いろんな本読んで女性はこうあるべきとかね、あのそういうイメージを押し付けられてもわからないですよね。体が体感しないとね、
うん、そうなんですよね。本を読んでもやっぱり体がそういう状態にならないと、うん、くつろぐっていうことはなかなか難しいことなんだなっていうのをやっぱり自分もこう体感してよく感じましたね、
うん、逆にやっぱりね、社会は女性はこうあるべきなんていうね、イメージを押し付けてかえってこうガチガチにね、先ほどゆかりさんがおっしゃってた二元論的な観点でね、うんうんうん、私はダメだ、間違ってるみたいな感じで硬くなっちゃいますよね。
そうなんですね、
うんうんうん、やっぱりね、あのクライアントさんにもそういう方が多いんでしょうね、ゆかりさんの。
やっぱりこう、ね、今の社会っていうのは、まあ、女性がねこう活躍しているっていうこともあるんですけども、やっぱりそのプレッシャーであるとか、まあ、逆にその起業とか何か自分でやらなくちゃいけないっていう世でもあったりするじゃないですか、うんうんうん、それに対してやっぱこう焦ってしまったりとか、うん、なかなかやってることがうまくいかないなっていう風になってしまう方もいるんですけども、やっぱりそういう方も皆さんは、まあ、私も自分もそうでしたけども、やはりこう筋膜がこう硬い感じであるとか、やっぱこう硬さ緊張感っていうのがあの無意識の領域からあるのかなっていうのを感じるんですよね、
うんうん、ね、うん、自分ではどうしようもできないですもんね、その硬さって、ね、
そうなんですよね。でそこがやっぱりこうほぐれてくると、やっぱあこんなに、ね、私ってこんなに心地よくいられるんだっていう体感をまずしていただけるので、
うんうん、そうですよね、はい、本当に理屈じゃなくて体感ね、また硬いってことに気づいてない方もね多いですからね、うんうん、
そうですよね。
いやいや本当にいろんな方に知っていただきたいですよね、
はい、本当にそうです。
うん、
していただけると分かることかなって思いますよね、うん、
そう思いますね、うんうんうん、でこれまでの、まあ、セラピストとしてのね、まあ、歩みお仕事をしていく中で、本当にねさまざまなこうコンフォートゾーンをこう超えて、いろいろなりたい自分にこう最速で近づいているゆかりさんなんですけどもね、まあ、そのセラピスト、クライアントさんを抱える一セラピスト、または一人の女性、あるいは母親としてですね、その覚悟を決めたお話をね伺いたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。まあ、覚悟を決めることなんですけどね、これ本当に大切なことだなって感じていて、まあ、覚悟もそうなんですけども、うん、まあ、それとともにやっぱこう責任を引き受ける覚悟も大切だなってすごく感じました、うん、で私もともと営業職をやっていたんですね。で、うん、そこからまあ9年間、あ、9年、そうですね、そうですね、9年前ですね、9年前にコロナ禍に入るまでですけども、まあ、友人と洋服をのブランドを立ち上げて、うん、あのこうベースっていうオンラインショップで販売していたんですよ、
うんうん。
でこういうまあセラピストの世界っていうのは経験したことがなかったんですね、実は、
うん、そうなんですね。
そうなんですなんですが、昔からなぜかこう老若男女問わず、まあ、人の悩み相談に乗るっていう機会がとても多かったんですねで、まあ、こういった、ね、こう周波数的な世界であるとかですね、うん、この世の真理みたいなこと、精神性を磨くようなことっていうのはもうずっと昔から好きだったんですよ、うん、なので美容師の世界にもすごく興味があって、で、まあ、ともみ先生の書籍を私は手にしたことから重視は調整を知ったんですけどもなのでそう、私の中では本当全く違和感なく、うん、こういうお仕事への転身をしていったんですけども、まあ、最初は やっぱりあまりにも今までの自分がやってきたこととは違う世界っていうことで、まあ、広い、ね、目線で見たら共通項もあることなのかもしれないんですけども、まあ、こういった目に見えない世界であったりとか、周りからはなかなかこうね、こう物理の世界っていう観点から見たら理解されがたいことっていうんでしょうか、うん、ことを発信したりすることにとても抵抗があってですね、で最初はまあ、セラピストとしてやり始めた時はカードセッションをやっていたんですけども、まあ、それも、ね、一人一人とね、こう自分を信頼してセッションに来てくださる方がいてくださって、まあ、今もその時からの方がいらっしゃってくださってるんですけども、まあ、本当に本当に感謝しかないんですけども、やっぱりクライアントさんたちが、まあ、セッション終わる頃にやっぱり本当に笑顔になられて、でこの心に何かこう明かりが灯って、喜びとか、ね、希望みたいなものが湧いて変えられるっていうことが本当に本当に嬉しくって、で私自身のすごく原動力にもなって、でもっと大切にしたいなって、もっと与えていきたいなって思ったんです。でそんな時にやっぱりこう自分が、ね、それを発信できないと、そういう中途半端な気持ちっていうんでしょうか、うん、なんかそういう気持ちで自分のやっていることを、まあ、世間に堂々と伝えられないなんていうのは、なんか自分もすごい悲しいし、何よりクライアントさんたちにもすごい失礼だなって思ったんですよね、
うん、なるほど、
はい、でそれで、うん、まあ、キャリアが、ね、あるわけでもない私を信頼してくださって、ね、本当にそれが胸がいっぱいになるんですけども、まあ、本当目の前の方にもう最大限コミットしたいし貢献したい、うん、そう、ね、覚悟を決めて、うん、自分のやってることを、まあ、外の世界表現していけるようになったんです、うん、で自分も、もうこの世界に生かすんだって決めて、うん、誓ったんですね。でそれ、そうやって
する
とやっぱり本当にこう宇宙といいますか、暇にさせてくれなくなったんですね本当にありがたいこと、なのでね、こうね、時には本当こういう世界をなんていうのかな、こう怪しむ目で見る方とかもいて、で私、まあ、心配してくださってるんですけど、やっぱそういうそんなことしてて大丈夫なのとか、ね、子供、うん、ね、子供とか旦那さんもいるのにって言われたこともあったんですね、うん、その方もやっぱ心配、ね、愛があるからっていうか、まあ、愛情が根底にあっての心配からだと思うんですけども、まあ、でも私自身も、まあ、これはやっぱり超えなくちゃいけない試練だなって、うん、すごく感じましたし、
うん
うん、なんかね、そんな周りから心配されるような声なんていうのは出ないほどに、やっぱり本当たくさんの方に私がセッションを通してやっぱりこう関わらせていただきたいなって、その時になんかこうへこむっていうよりはすっごい覚悟が決まったんですよ。
すごい素敵ですね、うん、
増えたいって思いました、うん、
なるほどなるほど、はい、逆境ね、
うんうん、はい、なのでまあ、今となってはそれがあったことで、よりなんか自分の覚悟がすごく決まったんだなっていうのもあって、うん
うん、
大事な出来事だったなと思ってるんですけども、
うん、
なのでね、
本当にね、普通の、ね、主婦の人が突然ね、頑張ってセラピストとかね、
うん、
よくわからない、なんか体も触らないのに整っちゃうとかね、何をやってんだとかね。
まあ、そうですよね、そう思って思われてしまうことも、うん、あるんですよね。ですけどやっぱり そういう理解しがたいかもしれないけど、やっぱりこう体感を通して何よりこうやっぱ自分自身がそう変わっていける姿を見せられるっていうことも何よりの証拠であるということも私はすごく思いましたし、うん、
そうですよね、
うん
うん、自分が証明、
そうですね、あとやっぱりその2024年の1月の能登の地震があったじゃないですか、うん、すごい実家が近いのですごく揺れたんですね、うん
うん、
その時にやっぱり、まあ、明日はあるっていうことを思いすぎちゃってないかなって自分で思ったんです。
なるほど、なるほど、
うん、でそれもなんかこうちょっと一つの原動力というか、まあ、一つも後悔がないぐらい一日を過ごしたいって思って、うん、
なるほど、
それでも全力であろうと思ったんですね。
ああ、そうなんだ。いや、本当にね、これまでの日常があっという間に嘘のように崩壊する危険性ってありますもんね、私たちってね。
ですよね、隣り合わせですよね、
うんうんうん、
学校を、見たらやっぱりこう後悔がない人生を、生きたいなとすごく感じましたし、あとやっぱ実家が自営業っていうことがあって、やっぱ祖父がよく言ってたのが、やっぱお客さんが喜んでくれる仕事をさせてもらって本当に幸せだって言ってたんですよね。うちはちょっと写真業なんです、なんですけど、
やっぱそうですね、
はい、ことがやっぱ今の自分もそれ本当にそのようなお仕事をさせていただけてて、本当にでも感謝が溢れています。
素敵ですね。やっぱり覚悟をこう決めてね、クライアントさんの、存在というかもう人生、私がちょっとこう、差し上げよ う, こう力を、ちょっとでも貸して差し上げようっていうね、そうい う, こう、意気込みというか意識が本当にこう、ゆかりさんの生き方のもう指標にもなって、本当にこう頑張って集客とかしなくても自然とこうその波紋が広がるようにね、たくさんの方が周りからいらしていただけるようになったっていうね、
ありがたいんですよね。
ありがたいですよね、
来てくださるので。
いや本当覚悟って大事だと思うんですよね。なんかその覚悟なく、ただなんとなくぼんやり起業していたりとか、あるいはその一般的に社会的に言われてるようなね、これやったらうまくいくっていうのをただやってる人っていっぱいいると思うんですよね。やっぱちょっと違いますよね、それだと。
それを考えたことがやっぱりないですね。
そうですよね。だからそのゆかりさんの思いっていうか、こう正直なこう、意識っていうか、本当に関わろうっていうね、その思いをクライアントさんが受けて、それ、信頼して自分自身も信頼できて、幸せになっていくっていうところなんでしょうね。ありがとうございます。いいお話を、
いえいえ。
はい、そしてですね、まだまだね、お聞きしていくんですけれども、その私たちがやってる量子場調整はね、創始者であり、また開発してる、当ちゃんこのこと岩尾和夫さんがね、毎日たゆまぬ研究によって日進月歩進化してるんですけれども、最近の技術でまた大きな体感があったそうですよね。
本当にこう最近の量子場調整の進化にはもう目を見張るものがあるなと感じているんですけども、特にね、休肝時っていうものがこれだけ体の部位とのつながりがあってパワフルにこう作用するっていうことに対しても驚きを持っているんですけども、最近アンノーンという集合意識に働きかける技術の中で、その思考の世界をモノクロの2元の世界からこうカラフルな多様な思考の世界へと広げていくっていう技術を体験したんですが、なんか本当にその時の感じたことは、まずやっぱそのモノクロの視点っていうのはすごくこうもう這いつくばったこう虫の目っていうんでしょうかね、本当こうどっちかがいい悪いっていう風になってるので、とてもこう狭い感じなんですよね。自分の世界観もこう閉じ込められちゃうような感じなんですが、やはりそのカラフルなその思考状態っていうのはとてもこう本当鳥の目線ですよね。こう高いところから見ているような感じで、すごくこう視座が高くなる状態、でこれをやっぱり技術を使って体感できるっていうことって本当に素晴らしいなって感じていて、こういうことって瞑想の世界とかですね、ちょっとこう何か、ある種極めていく中でこういう体験ってできてきたりするのではないかなと思うんですけども、もちろんその、意識もついていかなくてはいけないと思うんですが、やはりその視座のその上下をその一瞬にして体感できてしまうっていうこの技術っていうのは本当にすごい素晴らしいなってというか、もう生きてるこんなことを体験できるなんてっていうのは本当に驚きました。
いやもう技術があればね、そんなに長い期間瞑想の修行とかしなくてもね、あっという間に体験できますもんね。
本当にそうです
。すごいですよね。
すごいです。
で本当にこう、視座が変わるっていうね。
そうなんですよね。そう、最近その技術を使った後にその技術から解放されるように消してしまうっていうやり方を体感してるんですけども、 うん、その時のその技術の型の中から自分自身のなんかこう外れていくことで内側がファーってこう柔らかいエネルギーとともに解放されていくっていう体験も素晴らしくてですね。
はいはいはい。
でそれもやっぱりね、昔自転車になかなか私乗れなくって、近所のお兄さんお姉さんとか、まあ、同級生の友達とかみんながサポートしてくれて、まあ、雨の日にだったんですけど、まあ、後ろを支えてくれて手離れて、で気づけば一人で自転車乗れるようになったんだよっていう、なんかあの感じのことを思い出してしまって、なんともこう感慨深い感じになったんですけども、まあ、車もそうなんですけども、やっぱ自分で乗れるようになった時の喜びとか解放感って、まさにその背中に羽が生えたような軽やかな気持ち、うん、なのでこう技術に固執しないで、そのさなぎからこう蝶になる、あのメタモルフォーゼのような、うんうん、そんななんかこう脱皮して進化していくような最近の技術の方向性が私はとても好きです。
そうですよね。技術に依存するのではなくね、技術を使う私たちの方が素晴らしいっていうね、それが証明されますもんね。はい、ありがとうございます。本当にメタモルフォーゼ、素敵な言葉も言っていただいて、はい、そうですね。毎回ゲストさんにあのお約束のご質問をしてるんですが、あのゆかりさんのその潜在意識が活性化したり元気になるような色やイメージってどんなものでしょうかね。
そうですね、あの、まあ、ちょっと少しピントが外れてしまうかもしれませんが、私はあの部屋に必ず花とか植物を飾ってるんですよね。でそのなんか日常のテーブルの上に花があるとですね、ふと見ながらこう、ね、本当花びらが散る最後まで見てるんですけども、本当にこう美しいなって感じてて、でこう自然界との接点みたいなものを家の中で感じることで、まあ、潜在意識が緩むような感覚があるのと、やっぱり自然の中には必ずその幾何学の法則っていうんでしょうかね、そういうのがパターンとかがここ入り込んでいるので、なんかそういう自然の美しさみたいな、うん、神秘性をなんか深く感じることができて、なのでこういう花とか植物とか自然に触れていることが、私は潜在意識がすごくこう活性化してくれてるんじゃないかなと感じて、うん、うん、
確かにそうですよね。
うん、
うん、あの最近の研究だとね、街路樹だけでもあのうつ病に効果があるなんてね、そういうあのこともあるみたいですしね、自然がもたらすその力って本当に素晴らしいですよね。うん、
素晴らしいです、
うん、ね、その自然を、ね、大事にされて、ゆかりさんは、まあ、あの写真を撮ったりね、あのバードウォッチングなども行かれてるんですけれども、またもう一つのこう活動として、あのお茶を送る人の語り場っていうことを主催されてるんですよね。
あ、はい、あのこれ主催はそのお茶を送る人 の, あの川野さんという代表の方がやっていて、今回私がその依頼を受けてお仕事としてやらせていただいてるんですけども、あの埼玉県の越谷市にあるそのちょっと重要文化財をリノベーションしたあの量り屋さんっていう商業施設があるんですけども、その中で連続シリーズで各業界 の, このプロフェッショナルの方を招いて、ちょっとこう日々の豊かさとか、うん、そういったあり方であるとか、その方のゲストたちがの方々が大切にされている価値観であるとか、そういったことを深掘りしていって、皆さんで共有する場ということでやらせていただいていて、次回は、うん、あのデザインのプロフェッショナルの方々をお迎えしてやっていく予定です。
あ、そうなんですね。はい、6月29日に日曜日にね、
そうですね、
されるんですよね。
はい、
はい、
あ、もし、ね、ご興味があれば、
はい、ね、ぜひ皆様、はい、私もゆかりさんがね作られたお茶をいただいて、本当に素敵だなというふうに、
あ、はい、ありがとうございます、
感じました。はい、
はい、
うん、ということで、まあ、そろそろね、いろいろお話をしていただきましたけども、あっという間にね、はい、エンディングになってですね、あのもうちょっとなんですけれども、はい、はい、ゆかりさん今日いかがでしたか。
いや、本当にいい時間をいただきまして、本当ありがとうございます。とても貴重な体験だなと思います。
ゆかりさんのお話も本当に素敵ですし、まあ、まさにあのこの技術でね、あの変容して、ね、はい、一人の主婦女性から変容して、
はい、
あのたくさんの方にこれからもあの幸せと、まあ、生きがいですね、もっとこう自由に自然体で生きられるようにね、いろんな方に貢献していってください。
ありがとうございます、
はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではそれではまた皆様お会いいたしましょう。失礼いたします。
失礼いたします。